京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
さて、京都の生き物ラジオ図鑑、今月も8月入りまして1週目ということで、和田園長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、毎月聞いておりますけれども、暑さがこう続いているとどうなんでしょうね動物たちは。
そうですね、去年にも増してやっぱ暑く感じているので、まあ、ミストだったりシャワーだったりそういったのを出しながら、はい、まあ、できるだけ涼しい環境を作るようには努力はしていますね。
ねえ、本当に自由にエアコンの効いたお部屋と出入りできるようになっていたりとか、
はいはい、そうですね、
工夫とかいろいろね、されてるんだなっていうのはよくわかるんですけれども、それでもやっぱり夏バテをしたりする生き物たちもいるんでしょうか。
そうですね、まあ、夏が苦手な動物、特に寒い地方の出身というか生まれの生息地になっている動物はやっぱ暑さに弱いので、うん、白袋なんかは本当に典型で、まあ、類人猿者にどうぞ涼しいところに移動してたりとか。
避難ですね。
避難ですね。あと大山猫もやはりヨーロッパの寒い地方の動物なんで、はい、まあ、暑さに弱かったりとか、うん、あとレッサーパンダもやっぱ寒い地方の動物なんで、うん、なおかつ着ているものというか毛がですね、冬仕様なんで、はい、なかなかに暑いですね。
かでもロキさん、ハズキさん、ロキ君とハズキさんかは、はい、今はじゃああまりほとんど外には出てこないんですか。
外の日陰に なるところに行ったりですとか、あと植栽の脇なんかは割とやっぱ植物が、はい、蒸散といって水分を出しているので、はい、周りがちょっと涼しいんですよ、他に比べて。
そうな
ので植物の近くにいたりとか。
なるほど、はい、そっか。じゃあ、まあ、そういうところで自分たちなりに。
そうですね、自分たちで気温の過ごしやすいところを選んで過ごしていますね。
ねえ、そっか。今日はでもね、また新たな、
ね、そうですね、
はい、展示が始まった個体であったり、まあ、生まれて元気に育っているっていう個体たちのお話を聞かせていただけるということなんですが、はい、そうですね、はい、まずは
ですね、はい、先月6月の24日に来園した、まあ、約半年ぶりに来園した本土たぬきがですね、
はい、
7月18日に展示デビューしまして、
うん、おめでとうございます。
約まあ20日ほど経ったんですけれども、
はい、
まあ、環境に非常に慣れてきて、でなおかつ人もあまり怖がらない性格の個体でしたので、割と、近くで休んでいるところ、まあ、リラックスしているところをご覧いただけるようになってきました、
うん、わあ、そうなんですね、はい、女の子、
ね、そうですね、女の子ですね、4歳の女の子になります。
女の子、はい、名前はもう決まってるんです
か。これはですね、東山動物園さんで生まれたんですけども、はい、東山さんの名前がで東山さんで名前がついていて、はい、神野という名前になります。
神野ちゃん、はい、じゃあ本土たぬきのところに行ったら神野ちゃんって呼んであげると、
そうですね、
ふわっと寄ってきてくれるかもしれませんね。
かもしれませんね。
ねえ、かわいらしいですね。インスタとかでもね、はい、動いてる姿を、はいはい、映されてるのを見てるんですけれども、早く近くで見たいなと思いながらね、あのあたりはどうなんでしょう、暑さとしては。
そうですね、京都の森はですね、園内でも一番緑が多いエリアになりますので、うん、まあ、木陰があったりですとか、はい、ということで、まあ、過ごしやすいエリアになっています。
じゃあ本土たぬきにとっても、まあ、なんて言うんでしょう、そこまで暑すぎずという感じですね。
そうですね、まあ、本土たぬきは、まあ、日本の動物なので、まあ、日本の四季というかには割と慣れてきてる、慣れてるかなというふうに思います。
なんか割となんて言うんです、土のところに、
はい、
があります。土が割と柔らかい感じだと思うんですけれども、はい、ああいうところに体をつけていると冷たいもんなんですか。
そうですね、熱がない、まあ、熱が下がっているところ、なおかつ、まあ、はい、緑も植えていますので、うんうん、そこまで暑くはならないですね。まあ、海岸の砂浜みたいにずっと直射日光にさらされていればあれですけども、
う
ん
う
ん、
そうです
よね、木陰になっているところの地面は割と冷たさが保たれるので、
うん、
そこでお腹をつけたりとか、うん、ということで体を冷やすってことはできていると思います。
なるほど。タヌキというのは犬、はい、
犬科ですね、
なんですよね、はい、ということはですよ、自然の多い、
はい、
緑が多い場所とかだと蚊も多い、
蚊も多いですね、
ということは、はい、犬は 蚊はダメなんですよね。
そうですね、あの蚊が実はあの病気を伝播して、うん、まあ、伝播していますので、はい、あの犬歯状虫といって、はい、まあ、あの寄生虫なんですけども、はい、これがたくさんいると、心臓の血管に詰まってしまって、はい、死に至るという病気なんですよね。
あのいわゆるフィラリア、
フィラリアですね、はいはい、なのでタヌキもやっぱそれに感染するリスクがありますので、あのこちらに来て、まあ、夏場になりましたので、はい、フィラリアの予防薬もちゃんと飲みながら、
う
ん、予防しながら生活しています。
そうなんですね、はい、あの嫌がらないもんなんですか。
そうですね、あの餌に混ぜて与えてますが、うん、あの特に嫌がらずに食べてますね。
あ、はい、そうなんですね。そう、なんかあのタヌキと犬が同じかっていうのが、うん、私の中ではすごく聞いたとき新鮮だったんですけれども、はいはい、じゃあ結構体質とかも全然形は違って見えるんですけど似ているんですね。
そうですね、あの病気のかかるのは似てますし、過去に飼育してた狼も実はフィリアで亡くしたことがあるので、
うん、そっか、オオカミもそうですよね、はい、なかなかね、あのフィラリアやめてよって思いますけどね
そうですね、なかなかそれがなくなるというのはなかなか難しいので、ね、まあ、あの発症しないようにコントロールするというところです ね、
うん、ね、あとそうやってそのお薬で、はい、あの予防をしてあげるとやっぱり全然違うもんなんですね。
そうですね、はい、あのやっぱりリスクは危険性は減りますね、
うんうん、
は
い、ちょっと健康に、ね、長生きしてほしいですよね。
そうですね。
あと他にもね、あのまだあの新たに誕生した子たちのご紹介も後ほどしていただきたいんですが、はい、ええ、あのインスタグラムで見ているとヒョウモントカゲモドキ、はい、愛称、ね、ね、今投票されてますよね、
はい、ちょうどですね、まあ、これは上野動物園さんから来たんですけども、はい、上野動物園では名前がついてなかったので、うんうん、まあ、こちらに来て新たに名前をつけようということで、飼育担当者が3つの候補を、はい、あの出して、インスタも3つそれぞれの候補ごとにあるので、うん、それにいいねをしていただく形で、はい、投票していただこうというところで進めています、
ね、結構いいね来てますか。
今のところはですね、はい、なかなか、あ、まあ、ぼちぼちって感じですかね。もっとあの多くの方に投票していただければなと思います。
あの念のため、はい、あの投票はインスタグラムでのみなんですけれども、はい、名前をご紹介いただいていいですか。
そうですね、あの名前は実は3つ候補がありまして、
はい、
先代の個体が春という名前だったんですけども、はい、その春にちなんで、うん、春うららかのうららと、春は出会いの季節ということで、うん、愛といううららと愛という名前、
あら、なんか素敵な、
まあ、候補ですね、
はい
はい、それから僕これもあの春で季節の春にちなみまして、
はい、
あの桃と梅が、まあ、ちょうど園内にもありますけども咲く季節なので、うん、桃花と小梅というペアの名前、
うんうんうん、
はい、それからあの歴代のヒョウモントカゲの名前を調べたところ、はい、まあ、先代が春の他にもポポとニコっていう子がいて、あ、これ二文字の名前が続いてるんだということで、うん、まあ、二文字の名前ということでルルとネネというのを組み合わせで、提示をしています。
なんかどれもちょっとずつ違っていて個性的ですよね。
そう
ですね、はい、あの個人的には私は真ん中の、うん、
お花の名前ですね、
そうですねがいいかななんて思ったりしてるんですけれども、はい、これ何かそのお名前、名前をつけるにあたって、うん、はい、あのこれは気をつけてますとかあるんですか。
そうですね、
あ
の実は名前をつけるときに、はい、まあ、内あの99種約525点動物がいますんで、
はい、
同じ名前はちょっと避けてねということはお願いしてます。
あの
別の種で同じ名前があったときにうん、うん、ちょっと名前が紛らわしくなるの で、
そうです、ね、どっちのどっちのって感じですね
どっちのってなるので、それは避けてもらうようにということはお願いしてますね、
はい、今の 90種、
はい、
で名前みんなついてるんですか、
う
ん、
実はね名前は全部にはついてなくて、はい、99種のうちの65種には名前がついてます、
うん、はい、おー、でもかなりついてますね。
そうですね、割とついているし、これからもうちょっとつけようかなっていうふうにはもう思っているんですけども、なかなかちょっとあの全ての名前まではつけられてないんですけども、まあなかなかあの今後より親しみを持っていただくために愛称をつけていけたらいいかなとは思いますね。
なるほど、はい、あのいろんなねその京都にゆかりのある名前の子たちもいますよね、
は
い、
そうですね、はい、
確かあの以前教えていただいたあれは京都の森のあたり、はい、
そうですね、京都の森の展示室に、
はい、
飼育している個体で、うん、今年あの蛇年で選挙に立候補するっていう予定がありまして、
はい、
で、あ、ちょっと蛇さん名前がないなということで名前をつけようと、
ええ、
で、せっかく京都の森なんで、ええ、京都にちなんだ名前っていうところで、うん、まあ、じゃあ三大祭りからつけようか、はい、 でだから京都の森にはヘビが2種しかいなかったですね、青大将とシマヘビしかいなかったんで、ちょうど名前のついてなかったオオサンショウウオとヒキガエルを合わせて、はい、この4種でこの三大祭りの名前をつけようということで、まあ、葵と、うん、あの祇園と時代とそれから祭りという名前でつけてますね。
ね、あのオオサンショウウオさん、ヒキガエルさん、ラッキーですよね。
そうですね。
そうですか、はい、じゃあこれからまだあの答えが、名前がついてない答えたちにも名前が、はい、あの与えられるかもしれない。
そうです ね、
ね、楽しみですね、はい、そっか。でもあの99種もいて65種も名前がついてるんですね。
そうですね、やはり、まあ、これでいくと哺乳類はもう 100% ついてます。
うん、
でより、まあ、愛着を持っていただくというところから、まあ、名前をつけているんですけれども、はい、やっぱ哺乳類が一番親しみが、まあ、湧きやすいというのと、まあ、うん、割と識別がしやすい、
あ、
はい、というところがありまして、うんうん、やっぱあの来園された方も割と見分けるというか、うん、こう探せるという形ですね。あ、ただなかなかこう私たちでも見分けるのが難しい、外観では見分けるのが難しい個体には、なかなか名前をちょっとつけるのがそこまで進んでいないという感じですね。うん、
そっか、まあ、確かにあの誰って感じですよね。
そうです
ね、はい、でもね、あのフラミンゴたちにとっても、はい、あのこれから名前がつくかもしれない。
そうですね、やはりせっかくあのここヨーロッパフラミンゴは2年連続で孵化していますし、うん、今年はホウアカトキも、うん、あの誕生して、もう今フラミンゴ社にデビューしましたけども、ね、まあ、うちで生まれた子たちなんで、せっかくなんで名前がついたらいいかなというのは思いますね。
そうですよね、はい、そうなので、まあ、ぜひこのヒョウモントカゲモドキさん、
はい、
2匹というですね、
ね、
はい、ペアで、どの名前にするのか、3つの選択肢からありますので、はい、インスタグラムでご投票ください。
そうですね、
期日が8月18日の月曜日までですよ ね、
ですね、
インスタグラムのみでもの投票なのでお気をつけください、はい、
またこの機会にあのインスタグラムフォローしていただけるととてもありがたいです。
そうですね、はい、あの結構ね動画が入っていたりするので、はい、楽しめます。
そうですね、
はい、ぜひぜひ
日々の癒しに見ていただければ
、うん、私も毎日見ていますはい、ということで今ちょっとあのフラミンゴとか、あとあのホウアカトキの話出ましたけれども、はい、あの今ホウアカトキフラミンゴ社に、
そうですね、あの、まあ、もともとちょっと人工育種ということで、バックヤードでまあ飼育を始めて、
はい、
で7月中は猛獣舎の、うん、旧ジャガー舎ですね、もともとジャガーが行ったところでちょっと飼育を始めて、
はい、
今ある程度あのちゃんと成長してきたんで、うん、フラミンゴ舎に7月31日から引っ越しをして、そちらで生活をしています。
どうですか、馴染んでるんですか。
ね、まだヒナ2羽で動いてますね。他の個体と の、 あの関係性はまだそこまで進展はしていなくて、まあ、飼育員が来ると飼育員の方に寄ってくるというようなまだ行動パターン で、 あの頭もね、本当大人になると頭の羽ってないんですけど、まだ頭がグレー色の羽で覆われているので、すぐ見分けられると思います。
そうなんですね、はい、そういう状態っていうのはいつまで続くんですか。
そうですね、まあ、今年の途中、まあ、今年ぐらいはまだそういった状況が見れるかなというふうには思いますね。
そうですか、
は
い、意外と成長早いんですね、今年
あの鳥はですね成長早いですね。なのでフラミンゴを見ていただけると、今年生まれのことを、うん、去年生まれのことを比較していただくと、わ、1年でこんなに育つんだっていうのがあの分かると思います。
はい、じゃあちょっとお早めに。
そうですね、ぜひあの見比べていただけるときに
ね、
観察してほしいなと思いますね。
わ、ちなみにあの夜間開園もありますよね、
はい、そうですね、今週 の、 あの9日10日と、夜間開園、うん、まあ、あの3時間開園時間を延長しまして、うん、20時までご覧いただけるようになりますので、
はい、
あのぜひこの機会に、うん、あの夜の動物園もお楽しみいただければと思います ね、
ね、あの夜の動物園であのここがあのおすすめっていうところありますか。
そうですね、あの動物であったらやはり夜行性のムササビですとか、
そうですね、
なかなかこれ夜間開園でしかムササビ見ることができないかなっていうぐらいなんで、うん、そこはあとおすすめですし、
はい、
あと今週末の夜間開園についてはあのキャンドルナイトということで、うん、芝生広場に、はい、あのライトで図案を、今回の今年のテーマは猿たちの花火大会っていうテーマで、
猿たちの花火大会、はい、面白いですね。
同志社大学のあのサップという団体さんが、はい、デザインをしてくれて、うん、作ってくれますので、
学生さんが、
はい、そうですね、学生さんが、うん、あの活動してくれてますので、
わあ、でもちょっと気になりますね。猿たちの花火大会。
花火大会が今年のテーマですね。
ほう、どんな花火大会になってるんでしょうね。
はい、ぜひお楽しみにしてご覧いただければと思います。
ね、これは、8月9日と10日、2日間見れるんですね。で、通常ですと夕方
5時までの開演時間ですけども、はい、夜8時まで3時間延長して開演いたします。はい、
ちなみに、5時までに入っていた方もそのままいられるんですか？
そのまま継続でいられますし、うん、あと、最終の入園が19時半になりますね。
はい、はい、じゃあちょっとそこはお気をつけて行っていただきたいですし、そうですね。はい、いやちょっと楽しみに猿たちの花火大会や、はい、あと夜にしか見れない生き物たちの活動も見ていただきたいですし、うん、はい、そうですね、あと今日ご紹介した本土タヌキも割と夜動いてますよね。
タヌキも夜行性なので、夜活動ですね。はい、
あの辺りも行けるんですよね。
あ、行けますね。はい、
ね、でちなみにフラミンゴたち、まあ、鳥たちは夜はどうしてるんですか？は
い、寝てることが多いですけれども、うんうん、まだ動いてる時もありますので、ぜひその夜の動物は割と色鮮やかにライトアップもしていますので、
わあ、じゃあ、はい、フラミンゴさんがいるところだとライトアップされると綺麗でしょうね。
は
い、
そうですね、割と幻想的な雰囲気はあるかなと思います ね。
だってあそこ鏡もありますから、はい、結構袖に反射していいかもしれませんね。はい、そっか、わ、楽しみです。あとフクロウも夜行性ですよね。
そうですね、フクロウも夜行性なんですけど、まあ起き、まあ、日中も起きてることは起きてるんですけど、
う
ん、
失礼いたしました。そうですね、
はい、で夜も動いてるんで、特にホンダフクロウなんかは割と鳴いてることが割とあるので、
まあ、じゃあ鳴き声を
聞けたりとかっていうことチャンスはあるかもしれませんね。
面白いですね。うん、確かにフクロウたちが鳴いている姿って昼間はそんな
そうですね、昼間それほどは鳴かないので、うん、ね、はい、
そっか、はちょっといろんな角度から楽しんでいただきたいです。
う
ん、
ですね、昼とはまた違う雰囲気を楽しんでいただければなと思います。
ね、ちなみに暑さとかどうなんですか、最近その夕方以降とか。
そうですね、まあ、夕方以降ですと若干まあ涼しくはなるかなというところなんですけども、うんうんうん、まあ、それでもやっぱ暑いので、
じゃあちょっと暑さ対策、
そうですね、暑さ対策だったりとか、まあ、水分補給だったりとかしっかりしていただいてというふうに思いますね。う
ん、はい、そっか、は楽しみですね、夜ね。
はい、
でまだ夕方その時間だったら明るさも残ってるので、
そうですね、まだ本当に夜、まあ、8時近くならないと暗くはなりませんけれども、うん、ね、まあ、夕暮れ時の動物園というのはお楽しみいただけるかなと思います ね。
ねえ、いい感じですね。ちょっと私もこの機会に本土たぬきさんを見に行きたいなと思っております。はい、ね、この2日間晴れてほしいですね。
そうです ね、
ね、はいはい、ぜひ一人でも多くの皆様お越しいただきたいと思いますし、あとヒョウモントカゲモドキさんの愛称、
はい、
インスタでの投票
お待ちしております。
お願いいたします。はい、ということで今日は京都市動物園長の和田誠太郎さんにお越しいただきました。和田園長、ありがとうございました。
ありがとうございました。